青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之さんです。さあ青木さん、前回の放送も面白かったですね。
ねえ、私は本当にね、啓発されましたね。やっぱりね、いろいろね、願かけて辞めてるんだよね、はい、杉本さん。これを成し遂げるためには、これを代価の先払いをするとか、ね、そういう話も聞いて、まあ、私は結構ある意味では、まあ、年齢的な面もあるのかもしれないけど、ちょっと反省もしました。
ストイックさに感化されて。それではこの後、株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之さん、ご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之さんです。さあどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。はい、さあ今回はですね、ここでリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージからご紹介していきたいと思います。神奈川県のあかねさんよりいただきました。起業してから5年が経ち、現在3店舗の飲食店を運営しています。コロナ禍では非常に苦しい経営状態でしたが、徐々に回復し、ここからが勝負だと思っています。そこで複数人の先輩経営者に相談に乗ってもらいながら、今後の方針を検討している中で、経営理念やビジョンはなくても大丈夫という人と、絶対にあった方が良いという人に分かれます。私自身、会社員時代に自社の理念は知りませんでしたが、それなりに売り上げは上がっていました。私は必要ないかなと思っているのですが、お二人はどう思いますか、というご質問をいただいております。
はい、
いかがでしょうか。
ぜひじゃあ杉本さんからどうぞ。
これはもう、ね、先生の教えでもありますけれども、まあ、人生とは何を目指すか、目指すものの違いだと思うんで、会社を大きくしたいんだったら絶対ビジョンは必要ですし、もう3店舗でこのままでいいんだっていうことであればビジョンは必要ないと思いますし、何を目指しているかっていうことだと思いますし、まあ遠くへ行きたいならみんなで行くがいいという言葉もある通りですね。何を目指すか、だから大きくして企業にしたいなら絶対あった方がいいですし、こんな感じでノロノロやっていいやっていうことであれば必要はないってことじゃないですかね。
なるほど。じゃあここからが勝負というところで、もう一踏ん張りしたいのであれば必要と。
必要だと思う。
なるほど。青木さんはいかがでしょうか。
そうですね、まあ私はこの理念経営っていうことを、まあ世の中に広めてきた人間なんですけども、まあ本来その経営の目的を明確にせずに経営をしてるということはですね、経営にならないだろうと。だからその小金を、お金を稼ぐ、そのまあある意味でマネーゲームのようにね、小金を稼ぐとか生活の糧を得ると、そのレベルならば、今杉本さんがおっしゃったように、まあ理念が明確でなくても、まあそこそこやっていけると思います。ただある程度の組織にして、やっぱりこの、まあ、個人個性、この一人一人の違った人間を集めて大きな力をそこで生み出そうと思うならば、私はこの経営目的を明文化した理念というものは 必要なものだと考えてますけどね。
なるほど、
はい、
それはこう働く一人一人もやはり知っているというか、ここの中では、うん、こう会社員時代に知らなかったけれども売り上げ上がってたっていう話もあった、うんうん、それはどうお考えですか。
ま、ですからその人が知らなかっただけであって、おそらく会社は理念があったのかもしれないし、
あー、なるほど、
うん、あとね、小さな会社の場合は、別に理念ということを言わなくても、例えば経営者自身がそのお客様との約束を守るとかね、まあ言うなれば誠実というものを会社の要するに最も大切な価値観として経営をしている、
うん、
だから別にそれをいつも言わなくても折に触れてそういうことをその伝えている、でも明文化はできていない、まあ、そういう会社ってあるんですよ。でそれで長く続いてる会社もありますからね、
うん、
ただまあそれこそ、まあうちの会社は今200名です。杉本さんのところも、もうそういうね、もうナスダックに上場する会社ですが、この規模になったらもう理念目的が明確でないとどこ目指していいかわからないですもんね、うん、社員も、はい、そういう意味では必要だと思いますよ。
なるほど、ありがとうございます、はい、いいアドバイスになるといいです ね、
ね、
はい
はい、頑張ってほしいです、
はい、それでは今回ここからはですね、前回経営者でありトップクリエイターであるというお話も伺ってきました、うん、杉本さんがどうしてトップクリエイターになっていったのかという生い立ちの部分を伺っていきたいなというふうに思って、ね、
壮絶な生い立ちなのよこの人。
あ、そうなんですか。教えていただけますか。
すごいよ、ドラマだよこれ。
放送法上大丈夫なんですか。まあ、生まれて、すぐに、まあ、父の会社が倒産しまして、で8歳の時に結構生死の境をさまようような、1週間ぐらい集中治療室にいるような大事故に遭いまして、でその後に13歳の時に母が胃がんで亡くなりまして、でその後父がまあ生活保護を受けるぐらいやっぱり生活が大変になっちゃって、まあ、会社をもう一回やろうと思ってたんですけどなかなか立ち上がれなくて、で、まあ、絵に描いたようにこうちょっと私もぐれまして、でその時に父と大喧嘩で進路のことで大喧嘩になった時に、うん、父もまあ切羽詰まっていたと思うし、今なら分かるんですけど、まあ、当時もう絶望したと、お前を殺して俺も死ぬと言って父に刺されてですね、
うん、
でそれがきっかけで自分の中で意識が変わって、やっぱりこのままこう、ね、言い訳をしたり文句を言い続けてもしょうがないと思って頑張って勉強して大学に受かるんですけど、うん、考えてみたら大学に行く金がないっていうことで、
うんうん、
一生懸命奨学金受けて、その後なぜか父がやっていた不動産業に興味を持って、
うん、
専門学校に切り替えて宅建取って、ですぐ数ヶ月で取って学校辞めて就職して、
うん、
で就職した会社でもうおかげさまで19歳で就職したんですけど、4年目に22歳で、課長に抜擢していただいて、まあ、6人ぐらいの部下を持ってですね、まあ、当時ももう120、30人いる不動産会社でしたけども、
はいはい、
そこで年収2000、2、300万ぐらいいただいて、でトップセールスマンになってですね、うん、で車も与えていただいて、
うん、
で会社で作ったマンションの最上階を社宅にしていただいて、
うん、
で駐車場も借りていただいて、
すごい、
もう何不自由ないサラリーマン生活だったんですけど、
うん、
まあ、その時に9.11 の時にですね、私アメリカにいまして、
うん、
会社から送られた旅行で、
うん、
優秀社員のアメリカにいたんですよ。
へー、そうなんだ。
で国内線で移動もしてて、
うん、
でそこでこう生のこう体感をして、
はい、
でもう朝、今でも覚えてます、6時ぐらいだったと思うんですけど、うん、朝食取ろうと思ってホテル降りてったらこう悲鳴がすごくて、うわーなーみたいな感じでもう、うん、ウェイトレスさんとかもボン落としちゃって、すごい状況だったんですね、うん、
アメリカのどこにいたんですか。
アメリカのロスとラスベガス回ってたんですけど、西海岸を回ってたんですけど、はい、まあ、その時にそのホテルで悲鳴が渦巻いていて、でもう2機目が突っ込んだ時とかもうみんなアメリカ人固まってんですよ、うん、何が起きたんだみたいな、
うん、
で我々も日本に帰れなくなって3日間足止めされて、まあ、ホテルにこもってっていう時があって、うん、その時に、まあ、自分でやってみようって思いもあったんですけど、うん、やっぱり 正直ビビってできなかった部分もあったんで、もうやりたいと思ったことやろうと思って帰って2ヶ月ですぐ会社作って設立した会社が前職のSグラントコーポレーションっていう会社だったんですけど、まあ人よりも思いもあって頑張ろうと思って作った会社だったので、まあおかげさまであの7億20億57億180億ってこうすごい成長して
すごいね。
で上場を最年少最短でさせていただくことができたんですけど、うんうん、まあ正味本当に上場は2005年12月だったんで、もう本当に2年ですね、うん、2年後にリーマンショックが2年半後に起きて、うん、
なるほど、
で一気に逆回転が始まって、もう100年に一度の大不況ですから、うんうん、まあ、上場会社が今でも覚えてますけど、うん、100何社か倒産したんですよね、
うん、
もう歴史上類を見ない倒産件数で、でもう400億の負債をその時に抱えて、まあ、大変な思いしたんですけど、やっぱりあの時に味わったこう人生勉強になったのは、お金がなくなった途端に、
うん、
あの本当に手のひらを返したようにこう友達がどんどんどんどんいなくなる、
なるほど、
であとはまあ本当に会長のために命を捧げますみたいなことを手のいいこと言ってたやつから真っ先に会社辞めていくみたい
な
こととか、
うん、
まあ、毎日一緒に遊んでくれてた港区女子が連絡取れなくなると
、なるほど、
いろんなことが起き始めるんですよね。でやっぱりその人からまあ20代で最年少で上場して100億近い資産を持って、で年収も何億も稼いでですね、で海外 IR 行くと、もしかしたら28歳で世界一かもしれないとか IR まで言われるんですよ。
いや本当だよね、
すごいよ君はって言ってくれて、こう有頂天になってますし、まあ、何でもできるっていう中からわずか2年で、
うん、
まあ、犯罪者扱いですよね、
うん、
まあ、でそれがまあ人の妬みとか嫉妬とかそねみとか、まあ称賛もあれば憧れもあれば同系の念で見られてた部分もあれば、もう本当に負の感情もいい感情も両方いろんなものを受け止めて、
うん、
いやあそこは本当に勉強になったなと思うんですけど、それでもやっぱりあの逆に精神的に健全で入れたのは、あのまさしくその民事再生って発表した後って誰も連絡くれないんですよ。
へ、
腫れ物に触るように誰も連絡来ないんですよ。
それいくらぐらいその時負債持ったの、民事再生
最終的にはピークは400億だったんですけど、もう直前にどんどん返していって191億で民事再生するんですけど、で、まあ、その時に誰も連絡くれない中で最初に電話くれたのが堀江門、うん、堀江さんだったんですよ。
そうなんだ、
はい、
堀
江さんが電話くれて、
うん、
まあ、まさしくくしくも今日この後会食なんですけど、
うん、
あのお前落ち込んでんのかと、
うん、
落ち込んでるに決まってるやろみたいな
うんうん、
うん、死にそうやわみたいな話をしたの覚えてるんですけど、したら堀江さんがお前バカかお前はって言って叱られて、
うんう
ん、俺なんかお前ライブドア失って挙句にお前国と戦って豚箱ぶち込まないかもしんねえんだぞみたいな、
うん、
俺の方がハードシングスだって聞いてみたら、いや確かにそうかもと思って、
うん、
堀江もんのが大変かもと思ってちょっとこう元気になったんですよ。なんか
なるほど、
確かに堀江さん会社失ってさらに豚箱にぶち込む俺はそこまでじゃないみたいな感じで、
うんうんうん、
なんか堀江さんが電話くれたそこにこう野尻さんとかあの、うんうん、藤田さんとかもいらっしゃってですね、
うんうん、
まあ、皆さん先輩が励ましてくれたりして、
うん、
やっぱりこう一方で応援してくれる方々もいたので、
なるほど、
なんとか精神的に健全でいられたっていうか、うんうん、まあ、両面ですね、本当に裏切る人もいれば拾う神あれば捨てる神ありじゃないですけど、
その時にさ藤田さんとかサイバーのね藤田さんとか、まあ、堀江さんも当時はねライブドアで時の人だったと思うんだけど、うん、なんかすごいこうなんだ今のベンチャーの日本のトップクラスの経営者と、
はい、
その当時からなんか出会いがあるじゃない、
はい、
それはどういうふうにして出会ったの。
それもですね、藤田さんは先輩の経営者の誕生日会で、
うん、
普通にフラッと行ったんですよ、
うん、
そしたら堀エモンと当時もうすごい勢いで、
なるほど、
な名を成してる堀エモンと野尻さんと裁判の藤田さんが並んでいらっしゃって、
なるほど、
で僕はもうテレビも見て本も読んで大ファンだったんで、
なるほど、
皆さん名刺交換してくださいってこうこうこうで幕下出て、
うん、
上場目指して頑張りたいんですって言って、
なるほど、
で名刺交換させていただいて、次の日メールを熱いメッセージを
うん、
もう何十行にもわたってバッて書いて送って、うん、そしたら藤田さんがあっさり出資を決めていただいて、そこからのご縁で、
あそういうことなんだ、
はい、
ね、前澤さんだとかもいろんな人とねネットワーク持ってるもんね。
そうですね、前澤さんもその頃からもう腐れ縁ですね、もう19年、お互いもう唯一、彼も言ってくれてますけど唯一の親友だってこう言ってくれてますけど、
あそう、
あのまあ、その頃からお互い何者でもない、 本当に社員も何十人かしかいない時から仲良くしてもらって、
うん、
まあ彼の方がねあそこまで上り詰めて行っちゃいましたけども、
うん、
まあ未だに本当に仲良く、まあ、いろんな紆余曲折あって励まし合いながら、
うん、
お互い折を見てこう酒を酌み交わしながら、
うん、
っていう形でやってきましたね。まあ、今回前澤さんも株主になっていただいて。
なるほどね、はい、まだナスダックの上場喜んでくれたでしょ。
いやもう大変喜んでいただいてですね、
うん、
あの前澤さんがあのライズアップの瀬戸さんとかドリコの内藤さんとかもう株主になってくれてる人もいろんな親友も呼んでくれて、
うん、
あのロマネコンティを3本入れまして、多分あの私正確には聞いておりませんがお会計2200万ぐらいいったんじゃないか
なって。なんなのそれすごい、
ね、私ももうその後のお返しが大変だからもうこれ以上やめてくれって言ったんですけど、前澤さんがもう今日は気持ちがいいからもう一本入れようよってなって、ライズアップの瀬戸くんは顔がどんどん青ざめていくって、終わりかんだからなとか言われてどんどん顔が青ざめていくみたいな前澤さんが半分払っていただいたみたいですけど、
はい、でね、はい、そのまあ一回ドガーンとその民事再生で、はい、もう地獄味わったわけじゃん。でまあ今回ナスダックでまた復活なんだけど、はい、このなんだろう、一番苦しかった時に学んだことと、
はい、
で自分が復活できた最大の要因、
はい、
それちょっとポイントちょっと話してみてよ。
はい、うん、あの一番苦しかった時に学んだことはですね、まあ本当にその逃げないということでしたね。
だな、
はい、そこからやっぱり逃げることは簡単だったんですけども、あのやっぱり上場してますし、もう逃げた社長たくさんいたんですけど、
はい、
やっぱりそのかっこつけて言わせていただくと、まあ、自分が当時最年少で上場して、
う
ん、こう自分が創業した会社ですし、
そうだね、
やっぱ社員もそれについてきてくれた人たちもたくさんいますし、
そうだね、
逃げるっていう選択肢もなかったんですよね。
なるほど。
でいろんな悪い持ちかけをしてくる人もいるんですよ、
うん、
まあ、本当は5億ぐらい価値ある不動産を、
うん、
もうリーマンショックの最中ですから、うん、1億で一旦売って、
なるほど、
3億で売ったら山分けしようと、
はいはい、
もう杉本君このまま行ったら君も会社と一緒に沈んでもう自己破産もして大変なことになる、
はいはいはい、
逃げろと泥船から。
なるほど。
言われたんですけど、うん、いや俺はそれはできないと。
それだ、
まあ、出資もしてくれてる人もいるし社員もいるし、うん、ということで、まあ、本当にグループ会社はどんどん MBO させたり、
はいはい、
会社を売却したりとか、うん、で社員は助けて、もうとにかく生き残った僕らで借金を全部背負って、
うん、
っていう形でやって、まあ、投資家の人たちに民事再生をした後に、でもやっぱりこのままじゃ終われないと、
なるほど、
なんでもう一回だけチャンスを欲しいって言ってお金を借り入った時に、うん、皆さん言っていただいたのはお前よく背中を見せて逃げなかったよねっていうことを言っていただいて、
そこだな、
もう本当に丸裸になって、うん、もう最後の1円がなくなるまで戦ったので、あのこれが良かったよって言ってくださって皆さんがお金をまた貸していただいたっていうのが大きかったですし、サイバーの藤田さんとかもうこのもう一回会社を作るっていう時に、
うん、
もう僕とすればもう犯罪者扱いされてるような中で、
うん、
もう一回チャンスくださいっていうことでもう気合入れて何十行も文考えて、
うん、
当時ガラケーでメッセージ送ったんですけど、
うん、
藤田さん一言なんだか文長いなってよく分かんないけど分かった振り込み先教えてって来たんですよ。
なるほど。
だそれも、まあ、本当にそのありがたいと言いますか、うん、まあ、その後藤田さんが言ってくださったのはまあ失敗していろんなことを学んだ杉本君にもう一回かけるっていうのはまあそれはありだよね、確率が上がるよね。
かっこいいな。
なんでまあ学んだことは本当にその嫌なことからまあ先に処理するってよく言いますけど、
うん、
やっぱりその今でもやっぱりたまにやっぱお客様とのトラブルとか、
うん、
まあ当然その逃げたくなるようなこともあるんですけども、うん、まずそこから自分が前に出ていって、
うん、
まあ銀行とのトラブルが多少あったりお客様とのトラブルがあったら真っ先にまず5分でもいいから時間取って謝りに行ったり、あの話をしに行ってちゃんと事情を説明するっていう、うん、そうすると大体まあ社員もそうですけど、
うん、
まあなんかこう辞めそうになってる社員とかまあいるじゃないですか、いろんなことがあるときにまず、
うん、
あの逃げないっていうのが学んだことですかね、
うん、
はい、
素晴らしい。やっぱりそれはねまさに誠実さを補うスキルはないと、
うん、
だから信用無形の資本、これ信用を失ってないんだよね、
うん、
だからまたお金を投資してもらえたんですよ、
うん、
素晴らしい話だ。
まさしく先生がおっしゃった通り本当にあのご迷惑をおかけした方も、
うん、
お前は信用は失わんだなと、
そういうことだよね。
これは多くの方に
一時的な信頼はね、はい、失ったけど、
うん、
信用は失ってないんだよね、はい、っていうことは復活できた最大の要因も その無形の資本である、うん、まあ、信用があったということと、あとやっぱり仲間に支えられたとか、はい、そういうことなのかな。
そうですね、あの、うん、まあ、ナスダックに上場して、うん、あのその後にこう最初に投稿したのが、
うん、
あの唯一一人に感謝するとしたら、
うん、
まあ、湯藤っていうずっと一緒にやってきた、
あ、社長、
はい、
うん、
ナンバー2の湯藤がですね、
はい、
まあ、本当に苦しい時も、
いい人だもんね、あの人ね、
まあ、彼はあの自分でもう当時100億ぐらい仕入れて、
うん、
自分でやってましたから、
はい、
まあ、最後民事再生してもう閑散としたオフィス500人いた社員がもう4人になって雑居ビルに引っ越して民事再生を終えて、次何するって聞いた時に湯藤が、まあ、私はすみません、もうご奉公したんで独立しますとって言ったわけですよ最初。まあ、杉本博之が何かをやるってい
う
のは別ですけどねって言ってくれたんですよ。で、本当みたいな感じで、まあ、それは本当に感謝ですし、まあ、最初に投稿した通り、はい、だから この最後までついてきてくれた湯藤を思うと、あんなに一文無しになって、普通給料半分になって、
うん、
ってなったら、まあ、見捨てますよ普通だったら。
そりゃそうだよね。
まあ、もう一回やりましょうよと、またもう一回スタートライン戻るだけでしょ
う
と、杉本さん、
うん、
言ったら、いや、ゼロどころか俺ら借金あるからマイナスだけどねとか言いながらまあ二人で始めて、
うん、
この彼を金持ちにしてやりたい、一言で言えばですね、もうその分の恩返しをしたいって思いで頑張ってきた部分もありますし、やっぱりこう人を大切にするということが、まあ、結局そのお金持ちになっても別荘買って、うん、フェラーリ買って、ね、飛行機買ったって、うん、自慢して喜んでくれる友達がいないとつまんないですし、
う
ん、
それはそうだよね。
お金を使うとこもやっぱり棺桶までお金は持っていけないって、ね、うん、よく、ね、言いますけども、やっぱり友達がいるっていうことだったり、うん、まあ、周りにちゃんといい社員がいてくれて、
うん、
まあ、遠くに行くなら多くの人と行くっていう言葉通りですね、はいはいはい、まあ、その人を大切にすることが大事だなと、まあ、それはあのやっぱり上場した日にささやかな社員だけのパーティー開いて、
うん、
結構わーってこう泣いてくれたり、うん、もう抱き合ってもうみんな涙流して、僕も号泣しちゃったんですけど、うん、
それ泣くよな。
あの社員たちがやっぱりこうここに目の前にいた前の会社からついてきてくれた、
うん、それだな。
いや、もう役職員がみんなわーってやってくれたのが、あ、そうだ、こいつらはもうどん底の時ももう本当にどうしようもない時もついてきてくれて一緒にやってくれたから、うん、まあ、今回の上場があるんだなと思ってですね。
素晴らしい、
はい、人を大切にすると、
ね、成功の本質です。うん、はい、
あ、では本当にあっという間なんですが、杉本さんとお別れの時間が、
お別れの時間、
もう時間なの。
はい、そうなんです。
そうなんだ。
この番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚今お渡しいたしまして、メッセージをいただいております。杉本さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただきたいと思います。
はい、
それではお願いいたします。
はい、
いやー、でもハートフルですね。すごく波乱万丈でありながら、こんなにこう人間的なドラマがあるとは思いませんでした。
はい、
はい、ではそして書いたメッセージを読んでいただきたいと思います。では杉本さん、お願いいたします。はい、
感謝力です。
うん、
どういったメッセージが込められているんでしょうか。
そうですね、やっぱり経営者をやっていて、こう例えばやることなすことうまくいくっていう瞬間とかもあったりするんですよね。でまたトップを務めていると勘違いしてしまう瞬間もあるんですけど、応援してくれる人たち、たくさんの人たちがいるからこそ我々成り立ってんだなっていうことをこう常に感謝を忘れずに進んでいくと、まあ、ちょっと調子に乗ってるかなとか思った時にこう一歩引いたりとか、まあ、やっぱり自分一人の力では絶対成し遂げることは企業とかできないので、まあ、これも一つの要素かなと、まあ、ビジョンとか理念とかいろいろ書く人多いと思うんですけど、やっぱりこれ書く人少ないと思うので、まあ、すごく大事に思ってる一つの要素なので書かせていただきました。
感謝力、
はい、
大木さんいかがでしょう。
いや、素晴らしい、うん、いや、でも私ね、杉本さんとなんで価値観が合うのかなと、多分ここだと思いますね。要するにやっぱりこの感謝の気持ちがあればね、みんなついてくるし、うん、周りの人も応援してくれるんですよ。いや、素晴らしい。うん、杉本さんのことますます好きになった俺。うん、素晴らしい、うん、
素晴らしいが連発した
若
いでしたね。
うん、 はい、
はい、ということでゲストは株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員 CEO 杉本博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ青木さん、株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員 CEO の杉本博之さんとのトーク2回にわたってお送りしました、
はい、
いかがでしたでしょうか。
やっぱりね、その成功に偶然はないっていうことですよね。結局やっぱりね、私も足掛け40年この能力開発の道、人材育成という分野でキャリアを積んできたんですけれども、やっぱり成功者には成功の共通項っていうのがあるんですよ。だやっぱり考え方が違う。つまり、ネガティブな否定的な考え方を持ってる人っていうのは世の中に非常に多いんですけれども、やっぱり杉本さんの中にあるビジョンとか、それから志、さらには自分自身無から有を生み出していく、そういうチャレンジスピリット、本当の意味での人間力というか、やっぱり考え方の力を感じましたよね。そしてやっぱり人を大切にしてる、感謝の心を忘れない、最後のね、色紙の感謝力なんていうのは、まさに杉本さんのお人柄を表してるんだなと。誠実で本当に目的目標に向かってまっすぐに、そして人を大切にして、人の力を借りた以上はそれの何倍も恩返ししようとする、そういう感謝力を持っている杉本さんは成功した今しているというのは、もうまさに必然なんだろうなと、そんなふうに思いますよ。目標を達成するというのはあくまでも通過点なんですよ。パーパス、目的に生きているんですよね。だから目的に対してのこだわりが強いので、周りがみんな力を貸すし、そして目標もおのずと達成していく、成功者のまさに共通項なんじゃないでしょうかね。
さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今回の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー宇城有沙と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。